本日は賛美歌21を使用いたします。スクリーンに出ますけれども、もしお手元で必要な方は後ろにありますのでお声をかけてください。礼拝の備え472番を歌います。 ただいまより2006年4月23日復活節第二手術の礼拝を始めます。死は勝利に飲み込まれた。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。正詠26番を歌います。お差し支えのない方はご起立くださいませ。本日の礼拝を御前に捧げます。集いきたりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りいたします。アーメン。主の祈りを捧げましょう。主の祈りは修法の式次第の右横に印刷されています。または前方のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。一信条を告白します。一信条は賛美歌93の 4A でございます。賛美歌146ページでございます。またはスクリーンをご覧ください。それではご唱和ください。我は天地の作り主、全能の地なる神を信じ、我はその一人を我らの主イエス・キリストを信じ、主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の地なる神の右に座したまえ、賢より来たりて生ける者と死ねる者とを裁きたまわ、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。賛美歌57番を歌います。 座りください。しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。恵みと憐れみに富みたも主なる御神様、皆を褒めたたえます。今朝も私たちを礼拝に招いてくださいましてありがとうございます。それぞれが散らされた場での日々の生活の中で、あなたから多くの御守りと導きをいただきながら、御心に沿いまつることをなし得ず、むしろ言わないでもいいことを幾度か口にし、自分でも気づかずにどれほど多くの人の心を傷つけてしまったことでしょうか。その時、私どもの助けを必要としていたはずの人の傍らを通り過ぎていたことがあったかもしれません。またその人々のために祈るべきなのに、自分のためにのみ祈りに終始してしまったことも懺悔します。すぐる主、私たちの罪の一切を担って十字架にかかり死んでくださった主イエス様の復活の喜びに預かるイースターの礼拝を捧げさせていただきました。あなたの御前に立つことを許されるはずもない私たちを、ただ許して信じる者になりなさいと選び、贖いのうちに入れてくださいましたことを覚えて、心から感謝をいたします。この喜びの日に自らの信仰を言い表し、洗礼へと導かれた兄弟姉妹、また高野原教会への転入を希望された兄弟姉妹方を、新たに私ども高野原教会にお迎えすることができましたことを感謝いたします。どうか今日まで備えられてきた歩みを強めて、御霊を注ぎ、新しい命へと歩みを進ませてください。また先にあります、私たちも初心に立ち返り、ともどもに教会の枝として主の許しの中で再出発をすることができますように導いてください。主なる神様、今日新しい御言葉を取り継いでくださいます遠藤牧師を強め、大胆に御言葉を語らせてください。また聞く私たちの心を開き、福音の真理を聞き取ることができますように、 聖霊のお助けを心からお願いいたします。また礼拝後に開かれます総会のために祈ります。先の総会で前年度の歩みが主によって豊かに導かれましたことを共に感謝をいたしましたが、今回は教会の大切な決算を感謝のうちに終えることができましたことの報告と、新しい歩みへの展望を確認する議事を図ろうとしております。どうか31年目を歩み出す教会がますますあなたの御導きの中で正しく教会としての働きを成していくことができますようにお守りください。祝福が豊かに注がれますようにお願いをいたします。神様、高野原教会の青年会の働きのために祈ります。若き日に作り主を覚え、若さゆえに抱く喜びや悩みを抱えつつも共に礼拝において養われ、青年会の交わりの中で育てられ、謙虚に教会の働きに参加し、頼りになる存在として教会を支えていてくださっていることを覚えて感謝をいたします。これからもますます主の祝福の中で導かれ、良き信徒として成長していくことができますよう、また教会に集います大人が良き理解者となり助け手となることができますようにお守りください。また今日この時を覚えながらも礼拝に参加することができない病床にある人、高齢の方、介護にあたっている方を格別にお迎え入りにください。またしばらく教会から離れている人、仕事や学びに行き詰まっている人、心を弱らせ迷いの中にいる人々をお守りください。慰めと希望を与えくださいますように、どうぞ主の御手が差し伸べられますようにと心から願います。今私たちは心を一つにして、すでに罪の世に勝ち死に勝ちたもうた主が共にいまし、あなたのご栄光を賛美するこの礼拝の中でこそ知りうる平安をここに満たしてください。お一人お一人の感謝願いに合わせて主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌57番を、425番を歌います。どうぞご起立ください。 お座りください。聖書を朗読していただきます。聖書はヨハネによる福音書1章1節から5節まで、新約聖書の163ページでございます。スクリーンにもございますのでご覧ください。お読みいただきました後、遠藤牧師より初めに言葉があったと題してのメッセージを伺います。
聖書を拝読いたします。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この言葉ははじめに神と共にあった。万物は言葉によってなった。なったもので言葉によらざるに、よらずになったものは何一つなかった。言葉のうちに命があった。命は人間を照らす光であった。光は暗闇の中で輝いている。暗闇は光を理解しなかった。
今日からヨハネによる福音書を中心に、まあ、特に例外的な、特別な日、それから証、そういった時以外には、ヨハネによる福音書を順番に、読んでいくことに、いたします。そして、はじめヨハネによる福音書を、まあ、どこまで、どのように皆さんに、その背景等を、紹介していいのか、いろいろ悩みました。その中で、まあ、できる範囲で、時間の許す限り、そしてまあできるだけ短い聖書の中、それを私たちがまあ共に準備して読んできて、そしてまた今日説教や聖書朗読から与えられたヒントをまた家に持ち帰ってもう一度家で読む、その中で神様から何か不思議な導きが示されることを願っています。使徒教父と呼ばれるアグスティヌスという人がヨハネによる福音書の説教を書いている中でこんな言葉を書いています。彼はヨハネによる福音書に特徴なのは神の秘密が持つ深み、そのことを書いている。そして人にできる限りのことを語った。しかしその言葉の奥にはできる限りのことを語ったけれども語り尽くせない部分があったという、そういう意味合いがあります。神の秘密が持つ深みについて語っているヨハネによる福音書、しかもそれをできる範囲で語っているけれども語りきれない。この聖書をどういうふうに私たちが理解していけばいいのか、いろいろな困難があるということを示唆して、そしてまた私たちがどこまでその深みに入ることができるのか、隠されている神様の秘密を私たちがどこまで深く知ることができるのか、ある意味とても挑戦的なことが書かれています。そしてもう一つアグスティヌスは続けて、例えばデウスという言葉、ラテン語で神ということを意味する言葉です。この言葉は4文字と2音節デウス、まあ、DEUS、 英語で言うと DEUS、 たった4文字と、そして音節としては 2音節しかないと。そしてこういったことは普通に読めば過ぎ去ってしまう。神という言葉、そのことは普通に読めばもうすぐに過ぎ去ってしまうような言葉であると。しかしその後彼は続けて、そのたった4文字の言葉に私たちが意味付けをし、その意味付けされた言葉が私たちの思考にとどまり理性に届くとき、 ただ耳からその入ってきた音が過ぎ去っても、大切なものが私たちのもとに留まると。そういった内容のことを語っています。ですから私たちは今日読みます聖書の本当に短いところ、もしかすると読んであまりよくわからない、そのまま過ぎ去ってしまうかもしれない。しかし、その深みにできるだけ深く入るため、また耳から過ぎ去った時に、その言葉がどこかに留まるように、何らかの形で私たちの心のどこかに留まるように、この聖書を読んでいきたい。そして、そのためには、少し面倒な作業かもしれませんが、このヨハネによる福音書が書かれた目的であるとか、時代の背景である。そういったことを知る中で、一体どういう意図を持って書かれたのか。そしてまた、この言葉が私たち一人一人に何を語りかけているのか。そのことを、読み、そしてまた聞き、そしてもう一度、今日、また明日、家に帰って皆さんが読むときに、今まで引っかからなかったことがもし何か引っかかるようになる。そのことを願って、少し、ヨハネの背景について語り、そして聖書の言葉に入っていきたいと思います。最初ですから少し、長めになるかもしれませんが、目的です。ヨハネによる福音書は、第四福音書というふうにも呼ばれています。マタイ、マルコ、ルカ、三つの福音書とは意味合いが違う、随分異なった視点を持っているということで、第四、四番目の福音書というふうに呼ばれることもあります。その始まりのところを比べて読んでみると、マルコによる福音書は、バプテスマのヨハネから洗礼を受けた、イエスのことから書かれています。30歳までの活動にはあまり興味がなくて、神様の子であるという、そこからイエスの物語が始まります。マタイとルカは私たちがクリスマスの時によく読むところからわかるように、イエスキリストという人が生まれる前から聖霊に満たされた人であった。生まれる前から私たち人間とは違う特別なものを持っていた。ですから誕生も普通の人間とは違う、そういう目的を持って書かれています。ヨハネによる福音書、今日のところです。3つの他の福音書と比べると、ヨハネは初めに言葉があった。創世記の初めに書かれている、初めに神は天地を創造された。これを意識して書いています。そして、マタイとルカがイエスが生まれた時に聖霊を満たされた、聖霊に満たされた、そのような方は、創世記に書かれているように、初めに天地を創造されたその時にイエスがいたはずであると。イエスは神が地を作られたその時におられた。そのことをヨハネはまず最初に語ろうとしているのではないか。そしてヨハネがこの福音書で目的としていること、これは実は最後のところに書かれています。これらのことが書かれたのは、あなた方がイエスは神の子、メシアであると信じるためであり、また信じてイエスの名により命を受けるためである。ヨハネによる福音書の20章の最後のところに、まとめとして、しかしこれがヨハネによる福音書の書かれた目的として、イエスが神の子である、そして救い主メシアであると、信じるためにこのヨハネによる福音書が書かれた。そして信じることによってイエスの名によって命、これは永遠の命を受ける。 その目的を持って書かれた。私たちがこのヨハネによる福音書を読んでイエスを信じるため、イエスが救い主であり十字架にかけられて私たちのために十字架にかけられそして復活した、そのイエスを私たちが信じるために書かれた。イエスが一体どういう方で私たちにどういう意味を持って来られたのか、そのことを中心に書かれています。時代の背景も少し見ていきたいと思います。このヨハネによる福音書が書かれたのはだいたい紀元後の90年から100年このあたりの出来事であったと考えられています。以前何度か紹介していますが、70年にユダヤの当時のユダヤの人たちが最も大切にしていた神殿礼拝所が粉々に崩壊される。そしてファリサイ派と呼ばれる人たち以外の派の人たちがここから姿を消していくことになります。ユダヤの人たちがローマ帝国によって迫害を受け、そして滅ぼされ尽くされる、そのファリサイ派以外の派がいなくなる。それがだいたい70年、その後もう一度130年に、もう一度別の形で迫害が起きます。しかし神殿がなくなる、自分たちの拠り所としていた、礼拝所がなくなってしまう。これがヨハネによる福音書が書かれる少し前の出来事です。そしてこの福音書が書かれる少し前にヤムニアの会議という会議があり、少しそのファリサイ派の人たちの生き残りの人たちの中で、自分たちがどういうふうに信仰を持つのか、そういうことを話し合い、そして学んだその場所でこんなことが決められたそうです。正当と異端の線引きを明瞭にするために、イエスをキリスト救い主と告白する者がいれば正式にシナゴーグ、ユダヤの街道から追放するということが決められたそうです。当時はまだユダヤ教の一派であったキリスト者、ユダヤの人たちと共に街道で礼拝をしたり、ユダヤの人たちとの交わりがあったようです。しかしこの頃以降、イエスを救い主キリストと告白する者がいれば公に追放するという、そのことが決められたそうです。そしてまたユダヤ教から異端とされ、その街道から追放されることによる、これはもう一つ当時の、ユダヤの地域、また当時のヨーロッパを治めていたローマ帝国、その公認の宗教の枠から外されるということも意味していました。ですからファリサイ派だけが認められていた。しかしそこからキリスト教徒が分けられることによって、ローマ帝国を挙げての迫害を受ける、そのきっかけとなった会議がヨハネによる福音書が書かれる少し前に行われた。以前にも紹介しましたが、95年にはドミティアヌスというそのローマの皇帝によってキリスト者が大迫害を受けたということをご紹介しました。ユダヤの人たちから分離される、そういった出来事が公に決められた。またこの会議について書かれている書物の中には、キリスト者を呪う祈り、それを民の代表者がなした、そんな記事も残っています。ですからここでユダヤの人たちとキリスト者がこう完全に分けられる、そういう時代に書かれていた。時代背景と関わりのあるのが、どういう人がこの書物を読む人であったのか。先ほど紹介したユダヤ教とキリスト者がこう分けられる、むしろ異端として追い出される、そういう中でですね、 キリストを信じているけれども、しかしそこでこう迷いが出てくるわけです。自分はユダヤ人であって、そしてイエスをキリストと信じている。しかしそれをもし告白してしまえば、ユダヤのそのシナゴーグに残れない。ユダヤの自分たちのその町に残れない。信じているけれども告白できないという、そういう問題が出てきたようです。ヨハネによる福音書ははっきりとその決断できない人たちに対して、イエスを救い主と告白するようにその決断を迫っている書物であると考えられています。ですから文章の中で時に激しく厳しくどちらを取るか、また聖書の中にはユダヤ教徒の中にも分裂が起こった、そして教会の中にも脱落者が起こった、つまり教会の中が分裂していく、その様を伝えている。まさにその中でイエスの言葉にとどまる、互いに愛し合うその共同体を作ろうという、そのことをしっかりと私たちに伝えようとした。ですから読者はその迷っているユダヤの人たち、イエスを信じる、しかし告白することのできない、周りの社会との軋轢の中で自分がそれを信じているということが言えない、そういった人たちを主な対象にしていると考えられています。聖書が書かれた場所、これは残念ながらかつてはエペソのあたりで書かれていたと考えられていましたが、今はシリア、カイサリア、エペソ、いろんな説があってまだ確定されたものはありません。ただエルサレム、その中心であったエルサレムではなかった。ですからエルサレムの教会とは少し離れたところにあったヨハネの教団があった、そこで書かれた。そして書いた人はイエスが愛した弟子である。しかし誰かは名前が記されていません。少し時代背景を聞くと余計わからなくなったという声がもしかするとあるかもしれません。しかしそういった難しい時代、ユダヤの人たちにとって信じているけれども信じることを告白できない、告白すると自分たちは追い出されてしまう、そのような中で書かれたのではないか、そのことを理解してもう一度読んでいきたいと思います。もう一つだけ背景ですが、ヨハネによる福音書全体を通して書かれていること、最初に序があって、そして割とドラマのような形でこれからの物語の序章が書かれます。その後イエスの生きたイエスの活動、そして後半には十字架への道のり、最後に復活のことが書かれています。聖書に戻ります。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この言葉ははじめに神と共にあった。万物は言葉によってなった。なったもので言葉によらず、なったものは何一つなかった。なぜ言葉がはじめにあって、そして神様と共にあったのか、すべてのものはなぜ言葉によってなったんだろうか、そのまま読むと何のことかよくわかりません。しかしこの言葉という、言葉の、意味、ギリシャ語で、ロゴスと呼ばれる、言葉、これはただ私たちが言葉と訳している言葉だけではなくて、例えば報告、命令、それから説明、提案、説教、弁明、そういった話、言葉で話、口からなされるその言葉の多くの事柄をロゴスという言葉で表現しています。そしてこの聖書を理解するためには、 このロゴス、言葉によって表現されている方が誰であるか。この言葉をイエス・キリストというふうに読み替えて読むと理解しやすいと言われた方がおられました。言葉という言葉で表現されているのはイエス・キリストのことである。そう読み直してみると少し聖書の意味合いが分かりやすくなるかもしれません。はじめにイエス・キリストがあった。イエス・キリストは神と共にあった。イエス・キリストは神であった。このイエス・キリストははじめに神と共にあった。ありがとうございます。イエス・キリストがそのはじめにあった。最初に申しましたけれども、創世記と同じようにその創世記が書かれたその時にあったイエス・キリスト、その人のことを、今から序ですから、今から幕が開く、そういう劇の幕が開く時に初めにあったそのイエス・キリストという人のことを今から話す。そしてその人は神であり、神がこの世を作られたその時に共におられた方である。万物すべてに関わりのあるイエス・キリストという方、その方が神様と共にあった。そして今から語られるのはその方の物語である。その方は私たちのところにやって来られた、そのことを語ろうとしている。そういうふうに読むとロゴスという言葉を究極的にはイエス・キリストを表現している、そういうふうに考えると、初めに引っかからなかった聖書の言葉が少し引っかかってくるように思います。そしてもう一つ、初めにという言葉が出てきます。初めにある、これはあるけという言葉です。で、これもただ時間的に最初ということを意味するだけではありません。これは場所の始まり、ここからスタートするという場所の始まり、それから格付け、権力とか支配、そういったもので格付けをする、その一番上の位、始め、そういった意味合いもあります。ですからただ時間的に初めにあったという意味だけではなくて、すべての出来事の始まりであった。ユダヤの人たちの理解としては、私たちは神様によって世が最初に作られた。その最も初めの時点、時間的なものだけではなくて、私たちの存在そのものを根源から作ってくださった、その初め。その時にイエスはもうすでにいた。始まりにいたイエスが私たちと共にいるという、その高らかな宣言文でもあると思います。言い忘れましたけれども、言葉という、はじめに言葉があった、ロゴスという言葉です。この言葉はギリシャの哲学者たちは、複数形、様々なロゴスということで、使っていたそうです。しかしヨハネによる福音書は一貫して、単数、つまり唯一の存在である方、たった一つのという意味合いを持っています。そのあたりにいくつも言葉があって、そこから、選ばれたというのではなくて、たった一つの言葉である。つまりイエス・キリストという人はただ一人であるということ、そしてそのたった一人の方が人間のためにやってこられた。神様と共にあったその人が私たちのもとにやってこられた、そのことを示している。そしてもう一つ、後半の 葉のうちに命があった。命は人間を照らす光だった。光は暗闇の中で輝いている。暗闇は光を理解しなかった。このところも創世記を読んでいただくと関連したところが出てきます。創世記の3節のところには、神は言われた、光あれ。こうして光があった。神は光を見て良しとされた。神は光と闇を分け、光を昼と呼び、闇を夜と呼ばれた。創世記の初めに神様が最初に作られた、その存在が光でありました。ヨハネによる福音書を書いたこの著者は、すでにイエスが死んだこと、そして十字架にイエスがつけられ、そしてイエスが復活した。そのことをすでに体験していた。また、三つの福音書の、元になった文章を持っていた。ですから、イエスがどのような苦しみを受けられたのか、そのことを暗闇という言葉、そして世、世界の世、世という言葉で表現して、後に表現しています。暗闇は光を理解しなかった。言葉、そして光はイエス・キリストを意味していると解釈することができます。ですから、イエスは暗闇によって理解されることがなかった。人々がイエスが神様のもとから私たちのもとに来られ、そして暗闇を照らすために来られた。その光としてやって来られた。人々の苦しみを背負い、十字架にかかり、人々のために死んでいった、犠牲となった。しかし、暗闇である人々は光を理解することがなかった。短い聖書の箇所ですが、そこで描こうとしている。そこには、イエスを救い主として理解することのない人間たちがいた。しかし、そこに光として使わされたイエスがいた。そしてそれを今からこれを読んでいる人たちに伝えようと。ヨハネによる福音書を理解するもう一つの鍵、それはこの聖書が抽象的に書かれているということです。旧約聖書を私が学んだことのある野本先生がその授業、ヨハネによる福音書の授業の中で、ロシアの抽象画家のカンディンスキーという人の話をしておられました。はじめは、風景画とか普通のなんていうか分かる、私たちがよく見てこれは風景が描かれている、それが分かるような絵を描いていた、そうです。ところが彼が、薄暗がりの中ある体験をします。薄暗がりの中鮮やかな絵が飛び込んできた。すごい絵だ。一体誰の絵なんだろう。カンディンスキーは驚いたそうです。しかし、よくよく目を凝らしてみると、その絵は、自分が描いた絵が横に倒してあった。自分が絵を描いて、そしてあまり気に入らなかった絵。しかし、それが薄暗がりの中で横倒しになってみると、そこには今まで見たことのないような鮮やかな絵が見えた。そこには色や形、線、点そのものの美しさが描かれていた。それからカンディンスキーは今までのように、パッと見てわかる風景画から抽象的な絵に、はまっていく。そういうことを語っておられました。そして、 ヨハネによる福音書もかなり抽象的に書かれたもの、ピカソの絵を私たちが見て、これはこういう意味である、そう取ることができる。でも別の人は別の読み方がある。ですからヨハネによる福音書は、今日私が今まで語ったこと、そんなものはどうでもいいというとおかしいかもしれません。しかし皆さんが一人一人が、言葉があった、初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、これがどういう意味合いを持っているのか、抽象的に書かれている、しかし何かそこから私に語りかける言葉がないだろうか。ヨハネは私たちに問いかけます。初めから会った人、偉大の人たちが大切にしているその言葉を代表する人、そして光として照らされた人、その言葉と光があなたたちにも届いていますか。これからヨハネによる福音書を読む中で、私が語ろうとしているイエス・キリストのその光が、その言葉があなた方に届きますか。とても難しい書物だと思います。しかしその中で私たちが週ごとに備えて読み、そして少しずつその背景や書かれた意図を知る中で、私たち一人一人に語りかける神の言葉、その最初からあった言葉、そしてイエス・キリストのことをより深く理解する、その道のりを共に歩みたいと思うのです。お祈りをします。神様、ヨハネによる福音書は私たちにたくさんの問いかけをしています。どうかその中で私たちがヨハネによる福音書に食らいつき、そしてその中に書かれている難しい言葉、抽象的な言葉をしっかりと自分の中で受け止めるときに、あなたによってはっきりとイエス・キリストのその十字架の意味、そして復活の意味が示される、そのことをどうか信じて、これからも共に読み進んでいくことができますように。はじめからあなたと共におられたその方がなぜ私たち人間のところに来られたのか、そしてなぜ私たちと共に歩まれ、なぜ十字架にかかられたのか、その深い秘密の出来事のその深みにどうか私たちが一歩でも深く入り、そして聖書の中からあなたによるその秘密の中の意味を示されますように。どうか共に備え、共に読む中で私たちが少しずつあなたの御言葉を理解することができますように導きを与えてください。この祈りを、集まりましたお一人お一人の祈りとともに、主イエスキリストの名によってあなたの御前にお捧げします。アーメン。
賛美歌463番を歌います。 感謝の献金を捧げます。礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
一言お祈りいたします。ただいまより先生よりヨハネの言葉について今朝学びました。言葉と光とは文字通りアルケとしてキリストの再来と同じ意味を持つという言葉を聞きました。あたかも遠い遠い宇宙に太陽の何億倍の光を放って放す光星でも、周りを見ますと非常に深い底知れない暗黒に包まれて一点輝く光となって私どもの目に届きます。そのように光の周りには深い深い闇があり、私どもはともすればその闇に飲み込まれようとしております。今朝このヨハネの言葉を学び、私どもの置かれたその生活、今後の日々の在り方を深く学ぶことができました。どうか言葉光としてのイエスの存在が 私どもの生活、そして近隣の社会に限りない光を今後とも浴びせ続け、私どもがそれを目にすることができますようにお守りください。ただいま捧げましたものは、あなたからいただいたほんのわずかなものでございますが、ご縁のためにお使いください。主イエス・キリストの皆ともにこの祈りを捧げます。アーメン。
報告に入る前に、誕生者の方、今週の誕生者の方がおられますので、その方のために祈りたいと思います。山下春夫さんと、それから、牧山玲子さんいらっしゃる、いらっしゃらない、はい、じゃあ山下さん祈ります。神様、山下春夫さんはこの週にあなたよりの尊い命を与えられた、その誕生日を迎えます。どうかあなたが山下さんをこれまでの間しっかりと守り導き、その信仰の道のりを共にされたように、どうかこれからもあなたがしっかりとその信仰の道のり、また一つ一つの場面での活動をあなたが守り導いてください。特に教会の中では聖歌隊のそのリーダー役としての活躍をなさってくださいました。どうかこれからも教会と、そして聖歌隊、またそのご家庭での働きがあなたによって祝福され、恵みに満ちた道のりを歩むことができますように導きを与えてください。この祈りを、集まりました皆さんお一人お一人の祈りとともに、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げします。アーメン。山下さんです。おめでとうございます。今日は新しく来られた方はおられないです、ね、はい、お願いします。
牧会報告をいたします。どうぞお手元の週報をご覧ください。本日の集会といたしまして、この礼拝を引き続き定期教会総会第2回目を行います。短い時間でございますので、どうぞそのままお残りいただきたいと思います。どうしてもいらっしゃれない方は委任状の方を提出してお帰りくださいますようにお願いいたします。右のページに参りまして、今週の集会でございますが、学園前家庭集会25日火曜日10時30分から三浦さんのお宅で行います。聖書講座、26日水曜日10時30分からヨハネによる福音書2章1節から12節の学びをいたします。晩祷会は同じく26日水曜日午後7時から民数記12章13章を学びます。27日木曜日午前9時からひまわりグループの活動がございます。29日土曜日10時30分から教会に集合いたしまして、青年会ソフトボールの交流会がございます。豊中教会と大阪のぞみ教会との開幕戦を豊中教会で行います。どうぞ頑張ってください。次週週日でございますが、4月30日、10時30分から復活節第3週日として、遠藤牧師の私たちの間に宿られる神と題してのメッセージがございます。どうぞ覚えてご出席ください。そしてその後ですけれども、伝道委員会がございまして、墓前礼拝が午後2時から教会の生駒霊園の教会墓地で行います。送迎が必要な方は教会に午後1時にお集まりいただきまして、車で分離をしてまいります。集会行事の予定でございますが、大阪教区総会が5月3日、4日と大阪留学院ヘールチャペルで持たれます。3日の午後1時より順位式が予定されておりまして、私たちの教会の工藤直子姉妹が順位を受けられます。ご都合のつく方は、ぜひそのところでご参加いただいて、 工藤さんのためにお祈りを加えていただければ幸いです。その他後のことはどうぞ修法をご覧くださいまして、今日礼拝後わかめを販売しております。あの新しいわかめ5月が一番取れたてでございますので、あの1年分をお買い求めいただきます。どうぞよろしくお願いいたします。それではお席のお隣両隣前後の方とお名前の交換グリーティングをなさってくださいます。それではご起立いただきまして唱詠29番を歌います。唱詠歌いました後祝祷コースを持って礼拝を終わります。
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりが、子に集いました回収一人一人の上に、豊かに限りなくあらんことを。アーメン。
Thank you. します。